熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ10月に入りまして、
はい、
もう明日から3連休ですって。
そうですね。
なんか今年ってこう連休多いですね。なんだか知らないですけど。
そうやね、まあ休みの多いのはこれはいいことですよ。
うん、そうです ね。
もううちはもう12日祭りかな。
祭り、うん、何の祭りですか？
秋祭り。
秋祭り、長英さんの
体育の日。いやいや、うちの地域の
地域のね、
祭りでみこしが出ます。
あ、まあ、体育の日ということでね、運動会の方も、
みこしと花笠。
毎年ですか？
花笠、町内で若い人が花笠作って。
え、この日に運動会やるとこないんですか？
いや、それは運動会は出ないし、俺興味ないし。うちは祭りを大体集中して、
なるほどね、
みこしかき出て、僕らはもう中高校入ってからずっとみこしかき、40歳まで出たからね。
最近はどうされてるんですか？
最近はもうみこしってね、ものすごくしんどいね。昔はもう朝大体あれ8時半ぐらいかき出しかな、お姉さん行って、朝みんな若い人行って、酒かか飲んで、かくね。
似合いますね、なんか。
まあ、バルキあったから、あんなもん。ガー持ったら、みこしがガーッと上がんねん。それでもう振り倒すねん。ここに金の鉄板がついて、それがジャンジャンジャンってなんねん。やるぜーいう感じやん。だいたい3人ぐらいくね、こうバーッとこう、下界してかくねん。
まあ、お祭りが似合いますね、また。
なんかもう、もうバル、バリキやったもんね。
おさだが来たぞって感じでしょうね。
昔はね、例えばうちは農家やから、その薪ね、あのそう力仕事多いでしょ。今はそう機械ばっかりやけど、昔はもう60キロの米をバー担いで倉庫に階段が上がってバー入れに行くねんから。そんなんばっかりで、それ強なんの
足腰がね。最近どうですか、お孫さんの運動会とかは行かれたりしないんですか？
いや、もういいか。
お、行かないんです
か？あれは参加することに意義があるのに、見に行くのはしゃあない。
え、だっておじいちゃんおばあちゃんとお手手つないで借り物競争
とか。俺一回走ってね、うん、足もつれてこけたことある。それからもう走んなあかんな。家では走ってるけども、やっぱりガーッと走ると足がもつれんの。昔はそんなの全然なかった。
怪我されてもね、大変ですし。
それすりむくね、またかっこ悪いよ、ね。
いやいや、そんなことないですよ。
こけてるこけてるでいいよりやん。あいつアホや言うて、江戸して出やがって言うて。そう言われるし、もう全然いいから。
最近の運動会ね、順位あんまりつけないそうなんですけど、それについてはなんか思われますか？
いや、あれはやっぱりね、やっぱり勝ったり負けたっていうのは世の釣りやからね。これから例えば社会に出てるとかね、とかやっぱり勝つっていうことを勝つとね、その喜びを感じるやん。
はい、
だからそういう意味ではね、小さい時にそんな仲良しぐらいばっかりしんと、小さい時からやっぱり多少の競争心を持ってね、生きていくためにはやっぱり一番でね、鉢巻きして走って、一番切って1位という旗のところにみんな並べるというね。で4位5位の人はクソ来年やったろって思うという、そういうね、そういうのがなかったら楽しないな。
確かに、その勝った嬉しさと負けた悔しさが人をね、育てる部分もありますから。
それはもちろんですよ、
ね。そういう意識がないまま大人になって社会で出ていくのもね、なんかちょっと怖いですよね。
あのね、例えばサッカーでもなでしこジャパンでも、あれワールドカップで1位になれたから、ブワー人気出て、あの下積みだったら、ね、サッカーみたいなあんのよ、それあまりね、勝負ごとに集中してそれに特化するのはいかんけども、だけども小さい時に別にね、順番走って1等2等3等で喜んだらそれでええやん。そういうのやったよね。
負けてもね、次頑張ろうね、でいいと思うんですけどね。
いや、そんなん言う必要ない。子供がね、例えば4位5位でべっちゃくでもね、運動みたいなかまへんと、学校で勉強して頑張れってこういう、
なるほど、
ほんなら、あ、そうやな、勉強しんなんな、勉強1位になるかもしれない。
うん、確かに確かに。
そうやろ、だから何かで特化して言うだけで、うん、さあ、早いやつも遅いやつもな、頭のいいやつもおね、うん、それはもうしゃあない。
もうそれ今、長田メモで、メモっときました、今も。
そうやろ、そういうふうに言うだって、うん、勉強で頑張れと、そんなもんね、何もそんなもん、こんなん走り遅いぐらいは気にすんな言うて、体勢に影響はないとこう言わなか
った体勢に影響はないって5歳に言っても多分あんま分からないと思うんですけど
だから勉強頑張ると
そうですね、まあ、でも本当引きこもごもの運動会だと思いますけども、ね、結構ね思い出に残るものですから、
楽しいですね、
まあ、そのね盛り上がりのためにも競争あってもいいかなと私も思います。さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。長田塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 そしてメールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto、 アドレスが新しくなっておりますのでご注意ください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
金大塾
超ええやん。さて秋の引っ越しシーズンになりました。年度末3月に次いで秋は会社の移動による転勤の多い時期なんだそうです。そして留学生さんの、ね、新しい新学期などもありますけれども、引っ越しをされた方そろそろ荷物片付いた頃でしょうか。今回はですね、この時期だからこそ心がけたい収納や家具のレイアウトについて塾長にアドバイスをいただきたいと思います。そして、ヘルプとして管理ホームマネージャーの奥野正弘さんにもお越しいただいております。
よろしく
お願いいたします、はい、さあ突然収納や家具のレイアウトについて語ろうというコーナーなんですけれども、うんまずお部屋選びでもですね、重要な項目の一つにその収納スペースを挙げられる方も多いと思うんですね。特に女性の方が、まあ、水回り、まあ、キッチンですね、キッチンとその収納なんかには注目されると思うんですけれども、最近は賃貸は結構収納は充実してるとこ多いですか。
いやそれでもやっぱりあの全体の平米数が決まってくるので、だいたいシングルでシングルとだいたい24、5平米ぐらい、広いところで27、8平米ぐらい、そう変わらないですね。
ああそうですか、
だからあんまりね荷物をねたくさん持たない。
大抵もね、
まあまあ、春夏秋冬服がいるんでね、それは大変ですけども、もうとりあえずはできるだけ少なくする。もう荷物がいっぱいになってしまうから、で結構ね物持ちのいい人で前のずっと残したの、
捨てられない方
がいらっしゃいますね。それがね、さらにねどっかでねやっぱり増えたら捨てる、増えたら捨てるって。
塾長できてますかそれ。
いや僕はね思い切って掘るよ。
ああそうですか。
そういうことでバー掘るで。
へ
今年もスーツ6着ぐらい掘ったね。
入
らへん
それぶ
次入ってくるから。
あクローゼットにね、
うん、でもう前のもずっと置いたけどね、もう足掘ろうバッと。
それはもう捨ててしまおうと思うのなんか基準あるんですか。
いやだからもう着ないやつね基本的には、基本的には僕スーツをまあ10何着大体まあ冬物とね、まあ春も夏もちょっととかやってるけども、着んやつあるでしょ、まあね、ちょっとダイエットしたから前のが合わへんから、そういうのはもう直してしまうとやっぱりデザイン変わるから、それをもう置いてあるけども掘らないと次入らない。
あでも私そこでまた太るかもしれないしなとか思っちゃうんですよね。デザインものもまたリバイバル来るかもとか思っちゃうんですよね。
また太るっていうのは今痩せて前超えてた。
いや私まだ出産してから超えたままなんで。
ああ前もっと細かった。
前はもう遅かったです。今より5キロぐらい少なかったですね。
女性の5キロってかなりやね。
その当時の服もまだ捨てられずにいつか痩せるかもしれないと思い続けてもう5年経ちましたけど。い
やなかなかそんなん言うてっけどなんかずっと超えていった方がシワがなくなるしええのちゃう。 こう張っていく
そうなんです、うん、よくご存知で
ずっと超えていくね死ぬまで
女性はね女性はある年齢超えたら痩せたらねシワになるだけなんですよさすが
超え続ける
いいんです
よ
な話は
でもできるだけねもうどんどんどんどんもう買わない、うん、あの物を買うっていうのはストレス解消ない女性の場合は特に
そうです
男の人でもそうなんで、ね、お金をバッと使うのはストレス解消やけどもできない買わない置くとこだんだんなくなってくる基本的に片付けるときはね物の置いてあるとこ必ず使ったらそこへ返す、
うん、あ確かにじゃあきちっとされてるからですよ塾長がそういう方は多分ねこうみんな手の届く範囲に全部こう放り投げちゃうんでしょうね
だからいやまあいらないとも放ってしまうとかねだからできるだけ少なくするという
でもねうちの男の子5歳じゃないですかなんかね私から見たらガラクタとかゴミみたいなものが彼にとっては宝物で、うん、そういうこう積み重ねじゃないですけど
いやそれはね子供さんの小さい時はそれはしょうがないですよ、うん
ね、
もうみんなそうやって育てくんだからだからある時期まあ思い出に残るものだけ残していただけたらそれはそれでいいと思うんだけど
なんかほら最近塾長おっしゃってますけれども和室のあるお部屋が少なくなってきたって、ね、でもこう和室って押し入れがあるじゃないですか、うんはい、押し入れってやっぱりの便利だなと思うんですけどね
いやそれは中は大体2段で上にちょっと物
置、ね、ありますね何でも入りますし
和室はねなんか今洋室がもう子供さんが少ないせいもあるかもしれない、うん、洋室が使いやすいのか知らんけど、ね、だけど和室の方は子供をこう添い寝したりとか、
うん、楽ですおむつ替えるのもね、
うん、こけても痛くないし、
ねうん
そ,
うなん
ですね、そっちの方がええかなと思うねんけども洋室の傾向なんですよ、
うん、奥野さん実際はこう、はい、間取りで人気なのはどんなサイズですか、まあ、その単身とかファミリーによっても違うと思いますけど
単身はもう間違いなく 1K ですけどね 1K? あのワンルームでキッチンが部屋内にあると匂いが出るとかまあそっちがあるっていうのと、うん、あとまあファミリーさんはまあ新婚さんはもう最近は 2L がまあ一番喜ばれるというか、うん、で 1L でもリビングが大きめ、うん、でウォークスルークローゼットとかがあって収納が多いっていうね、うん、そういう物件が人気ですけどね、
う
ん
はい、塾長こうお部屋を広く見せると言いますかまああの快適に過ごすための収納や、まあ、家具選びなどのアドバイスはありますか？
いや別にまあ日本のなんかマンションって狭いでしょ、家具的に。
はい。
あのなんかニューヨークあたり行くとまあ結構60平米ぐらいのとか70平米の部屋がワンルームであるみたいな。その代わり家賃高いんですよ。だからそこをね半分ぐらいした方が家賃そんなよく使わない一人では使わないでしょ。だから背もした方が日本的でええなという話もあるんですけどね。だけどもあんまりまあとりあえずあんまり買わないというね。できるだけお金は貯金するという。
私やっぱりねこうできれば。できれば一部屋余分にお部屋があるといいなと思うんですよね。その 2LDK が必要な方は、まあ、3LDK にするとか 3LDK の方は 4LDK 一部屋丸ごとこう物置っていうのが、ね、一番
それは何もでも作れますよ、うん、だけど借りる場合でも高いし、
ね、そう高いんで す, そう
な
んです
買う場合でもやっぱり高いでしょ、うん、でそのお金さえあったら何もでもできます。
じゃあどうしたらいいんですか。お金がない人は
ない人はできるだけ物を使わずにお金を貯めて広いところ
を塾長いつもお金をで使って循環させろっておっしゃってるじゃないですか。
いやそれないそれある人は循環させたらいいけど、うん、ない人は循環できへん
そうか。じゃなるべく買わない、
はい、無駄なものは使わない、はい、調子に乗っていかない。
まあでも最近あの奥野さんトランクルーム
そうですねプラス一部屋っていうんやったらまあトランクルームとかをね手軽に借りれますから。
これトランクルームって月どれぐらいで借りて、
まあ本当に安いとかで5000円からとかね、うん、ありますし。
そしたら家賃5000円上乗せしてもう一部屋広い方がいい、
ね、荷物置き場にするなら5000円8000円とかになりますけど、うん、その辺でお借りされるのも一つの手かな
ってところですね。まあ一人になりたかったらそこへ一人入って
びっくりしますけど、
ね、結構一坪ぐらいあるとね、
はい一坪ぐらい
なんか勉強したとか考え事するの
あと、ね、こうそういう、ね、使い方もありますし、うん、あとやっぱりその買わないっていう方法の一つの選択肢としては、うん、もうレンタルにしてしまうという手も、ねうね、最近あると思うんですけどレンタルの需要はどうですか。
レンタルもやってますね、まあ、あの先週ちょっとお話しさせてもらった留学生さんのお話とか、うんまあ、その方々もあのレンタルで、まあ、期間決まってますから、うん、レンタル家具でとかいう方も多いですし、まあ、そういう 時期にあったりとかね、期間にあってはその方がお得な場合もありますので、そうしてもらってますけどね、はい。
まあ、家電がねすごく好きっていう方もいらっしゃいますけれども、もう結構ね消耗
品ですからね、使えたらいいわっていう人であればね、もうそれでもいいと思う。
そういう方もいらっしゃると思います、はい、塾長、収納についてのアドバイスそろそろまとめていただきたいんですけど、
うん、まあできるだけ買わないように
もう根本的なところで、
ね、不要なものをねもう衝動買いしないように、
は
い、
まあ、余裕がある方は一部屋多めの間取り、 そしてトランクルームを利用されたり、はい、リサイクル、そしてレンタル、はい、ぜひ活用いただければと思います、はい、この時間は長田塾長とそして奥野さんに収納スペースについてお伺いしました、はい、さあそれではここで1曲です。
はい、今日はですね、ラルカンシェル、曲名はあなた。
はい、それではどうぞ。お部屋探
しは超えい。あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超えいマンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは超えい。
月決
賃貸塾
超エイヤ、賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今日ご紹介するお便りは、奈良市の中村さんからいただきました。ありがとうございます。私は引っ越し貧乏で27年間の間に、入居者で夜中に騒ぐ人やテレビを大きな音量で見ている人やらいろんな訳ありマンションに入居してしまうことが大変多く、現在までに36回も転居をしています。賃貸物件選びに失敗しない方法などがあればぜひ教えてくださいということです。27年間で36回の引っ越し、
なんとも僕は言いようがないけど、まあ、選択するときにちょっと人のいい日に田舎で暮らすかねこれから一生のうちに何回引っ越しするかチャレンジしてみたら
逆にね、もうね、いや、中村さんはなぜ学ばなかったんですかね。失敗からこう27年間で36回もこう失敗してたらこう次はこうってなってくると思うんですけど。
これ独身やね、
それはちょっと書いてない
のか。子供さんいたらこれは絶対無理ですよ。子供さんいたらやっぱり学校とかね、いろんな加減があるんで、だから独身でなんか同じとこにずっといるのが嫌な、そういう性格かもしれへんね。
まああとは少し嫌なことがあったらちょっと気にされてしまう方かもしれないですよね、
だから山の奥とかね、
ま、その不便なのも嫌なんじゃないですか。きっと
人だと、いやこの車あるから人だと離れたところに住むとかねそういうところに住んだら意外と付き合いも嫌なんでしょうね。一人でこうじっくりこう、まあ、暗いのか明るいのかちょっとわからんけども、なんかそういう生活をしたいだよね。静かにほっとしてくれて俺のことは。
この賃貸物件選びに失敗しない方法っていうのは実際どのとこですかね。
いやだから現地をちゃんと見に行って、左右の人を住んだ人を聞いてもね無駄なんですよ、なんでかそこは引っ越しすると次の人入ってくるから。
なるほどね。
だから離れた一軒家とかね、この借家結構多いですから、そういったところに住まれた方が僕はいいかな。ただこうね、ただこう断片ちゃんと言うてるだけで、例えばどれぐらいの家賃でどの地域でどのエリア、そういうのをちゃんと聞いてからないと私はアドバイスのしようがないんで本人は何が嫌とかね、まあ音なんか、それともなんか訳他に何かがあったんかとかね、そんなの聞かないと36回って通常では考えられない引っ越しの仕方でしょ。
27年間ですからほぼ1年住まれてないということですからね、
だから僕は飽き性なんかなと、こんなところにずっといるの嫌なのかなと。
まあでも夜中に騒ぐ人っていうのは、例えばその なんかまあ、学生さんが少ないところに住むとか。
いやだからそれはうるさいからね、管理会社やったらちょっともう少し静かにしなさいって、ね、常識の範囲内にしてくださいというふうに注意してもらえば、それは言うこと聞いてくれるしね、逆にあんまりうるさかったらもうあの退去してくれと通告するという感じの強気で言えばいいだけのことやから、
まあ、テレビの、ね、音量も壁の厚さとかは確認できますからね。
そうやね、まあ、あの鉄筋でもね、例えばコンクリー壁のとことあれ2つを1つを2つに割ってるケース多いんです、はい、真ん中は防音の壁になってる、うん、でもそこはやっぱりコンクリートよりも多少聞こえるという、ね、うん、ことがあるんで、まあ、そういうのを調べたら36回も失敗するって、
いやでもお金すごいあるなと思って、もう引っ越し貧乏っていうかね、1年に1回全部その敷金礼金とか払ってたら大変だなと思うんですけど、
どこをどういう風に引っ越したんか、なんかね、
まあ、次あの、ね、物件選びにいらっしゃる時はぜひあの長英さんで
いやだから
いろんな条件言
っていただければ、ぜひもう一度ですね、うん、その36階のいろんなケースをファックスしてください。
ああなるほどね、どういう理由が今
まで嫌だったからって、どこに住んでてどういう理由があったか、
あなるほど、
だからそれ見ないとちょっと私がアドバイスすることはできないですね
わかりました、じゃあちょっと今週のツボをとりあえずまとめていただいていいですか。
まあなんともよう言いません
中村さん、とりあえずまたあの詳細を送っていただければと思いますので、よろしくお願いします。さてこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは長英。
月決
金大陸
長英や、お送りしてきました熱血賃貸塾超A案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。今週は管理本部マネージャー奥野正弘さんお迎えしました。奥野さん、
はい、ありがとうございます。
まとめお願いします。
はい、まあ、まとめというより先ほどお話に出てましたトランクルームの件なんですけども、はい、千本一条で今ちょっとあのキャンペーン中で5000円からっていうすごい一坪ぐらいなんですけど、はい、トランクルームやっておりますので、うん、よろしくお願いします。お問い合わせ先は 075-441-0680 075-441-0680、ベルビー楽屋までよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。さん、塾長、
はい、タッチで簡単超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、キャンペーン中、
はい
以上
奥野さん、キャンペーンのフォローお願いします。キャンペーン
中です。無人店舗タチデラクシン超エアンの方でですね、物件を探していただいて、その物件を資料なりをプリントアウトしていただいたら、後ろに当たりと出てきたらお米5キロがいただけるというキャンペーン中でございます。
さあ、そして年末チャポン宝くじです。こちら11月30日までがキャンペーン期間ということで、まだまだ登録されてない方はお早めにお願いいたします。なんと毎月ペア1組にセブ島旅行、または金ゴット1枚がプレゼントということで、当選総額は700万円、うん、ぜひこの機会をお見逃しなく、ね、さあ、そして E ガレージも募集しております。2万5000円で看板をご購入いただきまして、お持ちの駐車場に設置してください。長英さんが作成しました E ガレージという検索システムに登録させていただきます。これからどんどんどんどん多分こういうシステムが増えていくと思いますので、空き駐車場をお持ちの方はぜひご活用ください。そして長英さんにやってほしい企画も大募集しております。こんな企画、あんなことやってほしい、こんなことに困っているのがありましたらぜひお寄せください。お待ちしています。さて、
て、この番組では皆さんからのお便りお待ちしております。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto です。アドレスが変わりましたのでご注意ください。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などお待ちしております。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超エアン、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。